セッション3、ユーザーにちゃんと使ってもらえる UI デザインのコツ、つくろは秋葉千尋さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、UI デザインのコツということで、学生さんもいらっしゃるので、ちょっと誰でもできるというところで、分かりやすく噛み砕いた、お話をさせていただきたいと思います。現在ウェブ制作をしている方々も初心に帰るといいますか、ちょっと考え方のお話をさせていただくので、その辺自分の案件にちょっと落とし込んで考えてみていただけたらいいかなと思います。まず自己紹介です。デザイナーをずっとしております。ウェブデザイン、あとパソコンスクールの講師などをやっておりまして、バイドゥっていう会社があるんですけれども、そこでシメジという日本語入力のアプリの開発のデザインを、しばらくしておりました。 IME、 日本語入力って分かりますか？フリック入力するやつですね。で、そこでアプリのデザインを始めまして、アプリとはこういうものかというものを知り、なんかウェブデザインもいいけどアプリのデザインも楽しいなと思いまして、アプリのデザインもしばらくやっておりました。で、そしてつくろはという会社を設立して今に至ります。ウェブデザインでいうと15年ぐらいずっと好きでやっております。で、先ほどもありました通り岡山市の出身で、今は東京に住んでます。趣味は手芸とかダンスとかいろいろやってるんですけど、最近自然に、やっぱり東京に行ってから、なんか自然はやっぱり恋しいなって思うようになりまして、山登ったりとかするようになりました。で、会社ですね、こういったつくろはという会社やっております。ウェブサイトの制作なんですけれども、結構ブランディングとかデザインコンセプトを決める段階のお手伝いを、していることが多いです。で、あと先ほどお話しました iOS と Android のネイティブアプリのデザインで、あとちょっと変わり種なんですけれども、業務システムのデザインというのをやっております。で、業務システムってなんとなく分かりますかね？例えば身近なところで言うと、買い物とかしてるところでレジ打ちの人が売ってるレジだとか、で、あと薬局内とか病院内で使われる、その薬局とか病院の人たちが使うもので、多分皆さん絶対使わないと思うんですけど、証券会社さんの営業マンが使うシステムであったり、で、そういった方々が対面業務って言って、ユーザーさんと一緒にその画面を見ながら使うシステムのデザインっていうところを、ここ2、3年ぐらいでやっております。で、ちょっとイメージ湧くかなと思ったのが、ちょっとこちら写真、ご遠慮ください。多分見たら分かると思うんですけれども、これ病院内で、使う呼び出しの案内板っていうんですかね。で、これもUI デザインという形でお手伝いさせていただきました。で、これはスクエアというレジのシステムなので、ここからまた写真など大丈夫です。スクエアもクレジットカードが使えるレジのシステムですけれども、おそらく一般の方が使うことはまずないと思います。で、こういう業務システムの UI というのをやってきたので、そこからウェブサイトの制作の UI にも活かせることないかなというところで今日お話をします。で、タイトルにもありました、ユーザーにちゃんと使ってもらう UIということなんですが、常に迷います。本当にちゃんと使ってくれてるかどうかは正直わかんないですし、正解もないと思ってます。で、例えばハンバーガーアイコン、スマホの時とか本当にいいのとか、ページ割りこれでいいのとか、コンテンツの順番もこれで本当にいいのとか、すごい私自身も何年もやってるけどすごい悩みますし、なんか未だに正解にたどり着いたことはないなとも思いながらデザインやっています。で、今日の目次ですけれども、先ほども言った通り業務システムの UI デザインの経験から生かせることで、それが言葉探しっていうところから始める UI の設計というアプローチをちょっとご紹介させていただきます。 で最初に業務システムの、UI デザインについてちょっと軽く説明しておきます。まずウェブサイトのアプリの違いっていうところで、結構、ウェブデザインをしているのでアプリのデザインできるでしょうとかってよく言われるんですけれども、私はアプリのデザインやってたんですけど、これ完全に違うものだと私は考えてます。でウェブサイトの方は、閲覧するもので、アプリの方は操作するものというふうに、分けれるかなと。で閲覧するものについてはグラフィックデザインの要素が多い、で操作するものは、UI デザインと言われているかと思います。でこうやって考えたときに、媒体いろいろありますけれども、紙や雑誌っていうのはより左側の閲覧するグラフィックデザインのもので、アプリってなってくると操作する UI デザインのものに、寄ってくるかなと思ってます。で今紹介した、業務アプリっていうのはアプリよりもっと右側にあるものだと考えてください。でこれらが、また使う人の層もまただいぶ違っていてですね、このように、使う人があちらのアプリ側、業務システムとかに寄ってくるとかなりターゲットが絞られてきます。要は使う人が限られてくるので、正解が見つけやすいといえば見つけやすい、ユーザーインタビューもしやすいですし、で、それに対してこちら側の紙とか雑誌っていうのに近づいてきますと、広告みたいな感じになりますので、見る人によって刺さるところが違ったりとか、そういった理由で正解が分かりづらいというふうに私は考えています。で操作するものについて言いますと、UI デザインの中にもさまざまな、デバイスがあります。端末ですね。で、例えばキーボードとマウスで操作するパソコンで、真ん中スマホで、指で操作するスマートフォンとかタッチデバイスとか、タブレットとかですね。でもう一つ最近新しく出てきたインターフェースとして音声っていうのが挙げられるかなと。で、こう考えてみるとですね、ウェブサイトって結構中立なんですよね。広告的な要素もあるので、不特定多数の人が見るけれども、操作する画面遷移であったりとか情報をどこにどう設計するかっていう意味では UI デザインの要素を含んでいるので、結構この真ん中にあって一番難しいんじゃないかなと。皆さんはすごく難しいことをやってるんだとすごく思うんですね。だからアプリやった時に、あ、アプリってウェブサイトより簡単だなって思ったぐらい、結構ウェブサイトって難しいと私は思ってます。でちょっと余談なんですけど、インプット、ボイスインプット、先ほど音声の、紹介しましたけれども、こちらこれ見て何か分かりますか？何か分かる方あ、結構1割ぐらい、その中でどれか買ったよっていう方いらっしゃいますか？お、1名学生さんかな。あ、違った、はい、これですね、AI スピーカーですね。で Google ホーム、Amazon エコー、 LINE クローバーというものがたくさん出てるんですけれども、これすべて音でインプットするものになります。でこれ東京では実は CM とかされていて、一般の方もすごい知ってるものなんですけれども、わかりますかね。例えばねえ Google って言って、今日楽しいから楽しい音楽かけてよって言うと、わかりました、楽しい音楽をかけますって言って勝手にかけてくれるようなデバイスですね。でこういう音で、UI を設計しないといけないことも多分今後すごく出てくると思ってまして、で今日のお話もその音で、入力する、音声インプットにも使えるような、もので活かしていただけるかなと思います。はい。でじゃあ業務システムの方に戻ります。で業務システムはですね、これやって思ったんですけれども、 すごく合理的です、無駄のなさで、あと割と情報量も多くなってきますし、視認性も大切です。例えば、無駄のなさで言いますと、まあ、私たちデザイナーは、CSS でやはりアニメーションできるようになった、やったとか思うんですけれども、実際に業務のアプリを使っている人っていうのは、いやそれいらない、時間の無駄とバッサリ切り捨てられます。で、情報量についてもですね、余白をいかにきれいに見せるかということで、私たちすごくきれいなグラフィックデザインをしようとしますけれども、こちらもですね、いやそんな余白いらんから一覧でたくさん見せてよと。で視認性も、目に優しい色で構成してやってきましたと言っても、いやいやもっと分かりやすく鮮やかにしてよっていうふうに本当にこんな顔で言われますで、これは実は私にとってはやっぱり新常識だったんですね。いやそれめっちゃダサいけどいいのみたいなで、なんですけど全然こんな顔をする人たちが悪いんじゃなくて、彼らも彼らなりにその業務システムをずっと使ってきているので、やっぱりそれに期待するものがあるんですね。で、それらが何かっていうのを、言葉として、抽出しました。これはヒアリング、の時に聞いたものになりますけれども、例えば忙しいとか、検索したい、文字が薄い、あと時間がない、たくさんの情報が見たい、あと片手で入力したい、業務中である、とか、まあまあいろんな、これを単語に分けて、抽出しました。で、これをですね、次に、文章としてつなげました。ちょっと字が小さいので、後でまた見ていただけたらと思うんですけれども、英薬局で働く薬剤師の山田花子さん、いつもの業務に新しいシステムを導入するという話を聞き、少し憂鬱な気分になっていた。ちょっと物語調ですけれども、こんな感じですね。まあ、ライティングとはまではいかないんですけれども、文章でその状況を説明するといったことをしました。で、これが何になっているかということなんですけれども、UX とかの分野でいうと、こちらは先ほど高野さんのお話でもありましたペルソナ、これはユーザー像ですね、これの設定とをやりつつユーザーストーリーができるということに、なんか自動的になるというとちょっと言葉があれなんですけれども、まあ、でもこれを、作ることで、要は誰が何をしたいか、何のためにとか、そういったことが分かるんですね。でユーザーストーリーの中に、こういった先ほどの 5W1H になるものと、あと、課題、まあ、何が困っているかとか改善したいかとか、であとそれらがどうなると良いかっていうゴールを織り交ぜて、文章にすることで、より何と言いますか、ヒアリングの内容がまとまると言いますか、先ほどのお話だと中間成果物というものの一つに、なるのかなと思います。で例えばユーザーストーリーであれば、誰が、まあ、薬剤師さんが、薬局で患者さんの対応しているときに、業務で使うシステムをより患者さんとたくさん話すためにできるだけ効率的に使いたいというまとめに、なってきます。で、困っていること、これもパッと見て分かりづらい、使うのに時間がかかって患者さんとあまり話せない、先ほどの色をもっと鮮やかにしてほしいっていうのはまさにここの困っていることのパッと見て分かりづらいからっていうところの理由にあたります。でそれらが、患者さんとよりたくさん話せるような UI にしてほしいというような、ユーザーストーリーが出来上がってきます。でこれを箇条書きでもいいんですけれども、文章にして共有することで、チーム全員での認識度が上がりました。実際になんか箇条書きだと、まあ、分かってるようで飲み込めないと言いますか、私もなんか国語が苦手なので、なんかその辺飲み込むのがちょっと 難しいんですけど、文章になったことによってこうイメージしやすいといいますか、それでこうチーム内でうまく共有できたなという例がありました。でこれはですね、言葉探しから始める UI の設計といいまして、ちょっと面白いアプローチにはなるかと思うんですが、ぜひどうかなと。で、やり方としては言葉の抽出をヒアリングや体験を通してやります。でそこに 5W1H を加えて、課題とゴールを加えて文章としてつなげます。で例えばの例で、ちょっとしっかり説明する時間はあまりないかと思うんですけれども、少し聞いてください。これはですね、某ホテル、あるホテルの、宿泊料金をお伝えする時にどうしたいかというのをまずヒアリングしたものをこのように言葉に分けます。で、まあ、お客さんというかクライアントさんも専門的ですので、結構難しい言葉とか出てくるんですね。例えば繁忙期の土日祝日料金とか、繁忙期の平日料金とか、あまり聞き慣れない言葉とかも出てくるんですけれども、まあそのままメモします。で必要な時には、これを言い換えます。例えば繁忙期の土日祝日料金っていう表現方法がもっと分かりやすい単語があるならそれに変えたりします。で、この後に、まあ、文章化するんですけれども、文章化する前に一度カテゴリーに分けて、例えばそうですね、これだと、料金のお話とお子様料金の話、まあ、料金のお話か、時間の話と料金の話が混じっていたりするので、それはカテゴリーに分けたりはします。でそうやって整理をしやすくしたところで、このように文章にします。でこれは私が考えた例なんですけれども、ちょっとだけ読みます。ホテルの料金を月別のカレンダーによって見やすくお伝えします。予約は別のページで受けたまりますので、ご予約の際は予約ページで空席があるか、空室があるかどうかをご確認ください。宿泊料金は料金の種類と時期によって異なります。客室の種類は特別室と一般客室があり、特別室の方が高くなっています。時間は人気シーズン繁忙期普通、閑散期の日祝前日、閑散期があり閑散期が最安値となっています。何とかかんとかというふうに続きます。ちょっと割愛しますけれども、でこれを上から順番にワイヤーフレームに落とし込んでいきました。それがこちらです。まず宿泊料金というページです。これはで、月別のカレンダーがあって、その下に、ご予約は別ページですのでというボタン、リンクが入ります。でその下に、料金の種類と、客室の種類と時期などによって、まあ、料金が変わりますよという旨の、案内が入り、その下にちょっと横になってますけど、その下に、特定料金ということで、大人何名以上だと安くなりますとか、小学生、あと子ども、朝食はどうするだとか、そういった話で、その後で注意事項というふうに、まとめてあります。で実際にこれをビジュアルで、デザインするとどうなるかというところが、こちらになります。これもそう架空のものですので、まだブラッシュアップも必要なんですけれども、宿泊料金についてというところで、その下に月別のカレンダーが出ます。そして次のじゃない、ご予約は別ページですのでボタンが入ります。そして宿泊料金については、一般室と特別室があり、一般室と特別室があり、シーズン時期によって異なりますというふうにして、値段が順に並びます。で特定料金というところで、お部屋の人数とかお子様連れの方とか、素泊まりはどうするだとかっていうふうに、これらによって割引になったり、時間じゃないや、値段が変わったりしますよというのを並べていっています。 で、いいのがですね、これを実際にワイヤーを描く人とデザインをする人で、共有といいますか、文章を作るところから一緒に、ワークみたいな感じでやったんですね。そうするとワイヤーを作った人の頭の中といいますか、何を考えてワイヤーにしたかとかも割と伝わります。なのでグラフィックデザインをする方とのこの何て言いますかね、認識の漏れが割と減りました。でもう一つの例はですね、これちょっとまたレモンの話になります。レモンとか農薬、無農薬とか化学肥料を使ってないとか、新鮮だとかそのままお届け、全国に瀬戸内の島から、瀬戸内海の島でレモンを営む方の想定ですね。で、これも同じようにですね、この方が伝えたい内容というのを言葉で抽出して、文章にしました。で実際、文章にしてみるとですね、なんというか野暮ったいと言いますか、うさんくさいと言いますか、私たちはこう1998年からこの島で1000本以上のレモンの木を育ててきましたみたいな、自然の恵みをなんとかかんとかみたいな、なんかすごい自分っていう内容になってしまいがちなんですね。で、ユーザーストーリーとして、こういったものを考えるよというふうにお伝えしたんですけれども、今の話だとこのレモン農家さんが主になった、主語になった、文章になっています。でユーザーさんはちょっとわからないので、はてなっていう形になりますよね。なのでこれをユーザーさんを主語にして書き換えてみるとどうなるか。でユーザーさんの声はこの時点では聞いていないのでわからないです。でも想像しないといけない。本当はね、ユーザーさんにいくつかの言葉を聞けたらそこから の文章を作ることはできるんですけれども、この段階ではちょっと難しいので、想像の限りでということでちょっと考えてみましたのが、ある日母は思った。子供は中学生の野球部で毎日練習で、そんな中いつもポカリを差し入れしているけど、いやそうじゃない、化学物質じゃなくて自然の恵みをたくさん息子には与えたい。で私たちが小さい頃は遊んで家に帰ると必ず母がレモンの蜂蜜漬けを、作ってくれていて、時々お湯を入れてレモネードにして飲んだけど口の中をやけどしたのもいい思い出だみたいな、なんかそういうストーリーを作り上げます。でそうだレモンだって言って、スーパーで売ってるのはほとんど、輸入品だしワックスとかですけれども、国内産の無農薬レモン、欲しいなというストーリーをですね、作り上げるわけです。これあくまで仮説です。先ほども言いました通りユーザーさんの意見本当に聞いてないのでわからないです。でもこれがあることによってどういう人にこのレモンを打ち出したいかっていうのを、そのディレクターさん含めクライアントさんも含めデザイナーさんも含め、もし必要であればエンジニアさんも含め、それをこうみんなで共有することでよりそのレモンをどう打ち出していこうかみたいな、であと誰に届けたいかっていうのもみんなで考えられる、そういうチームでの共有の一つとなります。でこちらですね、ワイヤー作ってないんですけれども、ぜひこちらのですね文章でワイヤーフレーム、あとビジュアルデザインを考えるなら自分はどうするかみたいなところをぜひ今日帰った後ででも考えていただけたらなと思います。で今日やったこの言葉探しから始める、UI 設計なんですけれども、私が以前出たワークショップでこういう、ビジュアライゼーション IA 情報設計のビジュアライズの何ですかね、これは研究会というのがありまして、そこでやったワークに参加して先ほどのアプローチをやってみたという参照元のワークショップです。こちらもぜひ見てみてください。で最後まとめに入っていきますけれども、 このフローですね、ぜひデザイナーも含めたチーム全員で共有してみていただけたらなと思います。高野さんの話にもありましたワイヤーフレームとビジュアルデザインの、溝というのはどうしても出てくるんですね。で、私自身もそのアートディレクターさんがいらっしゃる中で、あまりそういうヒアリングの場を持てないままデザイナーとして参加したことがあるんですけれども、その時にやっぱりどうしてもこのディレクターさんと自分と の情報の差があったことになんかすごくこうモヤモヤしてしまいまして、なのでデザイナーさんもこういった共有の場にぜひ参加していただけたらもっといろいろ変わるんじゃないかなと思っております。で、先ほどから言っておりますように、より強い共通認識となります。で、ちらっとしか言わなかったんですけれども、この手法専門的ではないのでクライアントさんも十分に巻き込めると思います。なのでクライアントさんが届けたい情報であったりとか届けたい人であったりとかっていうのをそういう文章化することで、ブレないというふうになるかなと。で、一言で何をしているかっていうと、ユーザーさんのことをいかに知って考えるかっていうことに尽きるんですけれども、それも制作者側のチームが情報共有がうまくできていればいるほどこういったところも楽しくみんなで考えられるのかなというふうに考えています。はい、ということでですね、以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。